コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオを聴きの皆様こんばんは。ホナインという場所はサウジアラビアのターエフという町の近くにあり、ホナインの戦いという有名な戦闘はここで行われました。ターエフの人々、特にハワーザンとサギーフの2つの部族は、メッカがイスラム軍に征服され、イスラムが急速に広がっていくことに恐れをなしていました。彼らはムハンマドから戦いを仕掛けられる前に先手を打ち、彼と戦うことに決め、そのために好戦的な戦士たちと共にメッカへと向かいました。その知らせを聞いた預言者ムハンマドは、イスラムの軍勢をターエフへと向かわせました。およそ1万2000人の戦士たちがムハンマドと共にターエフに向かいました。イスラム戦士は数が多かったため、一部の人々は高慢になりました。
早朝、預言者ムハンマドは教友たちに対し、ホナインへと向かうよう命じました。その時突然、イスラム教徒はハワーザンの軍勢によって多数の矢による攻撃を受けました。イスラム教徒はこのようなターエフの軍勢の不意打ちにあった時、わずかな人々を除いて皆逃げ出しました。こうして彼らの敗北が色濃くなりました。しかし後にシーア派初代イマームとなったアリーは、兵力がわずかであっても敵に立ち向かい戦いを続けました。預言者の叔父のアッバースとその他数人の教友たちがイマーム・アリーの周りを囲んでいました。叔父のアッバースはよく通る大きな声を持っていました。そこで預言者はアッバースに、近くの丘の上に行き、そこからイスラム教徒たちに戦いの場に戻るよう呼びかけてほしいと頼みました。
イスラムの戦士たちはアッバースの呼びかける声を聞いたとき、一部の人々はホナインの渓谷に戻ってきて、あらゆる方向から敵の軍勢に襲いかかりました。彼らは神の助けにより、さらに前進を続け、敵たちを追い散らしました。およそ100人の敵の兵士が戦死しました。これにより、イスラム教徒は重要な勝利を手にしたのです。戦いが終わった後、ターエフの部族の代表が預言者のもとにやってきました。彼らはイスラムを受け入れたのです。預言者は彼らに深い愛情を注ぎました。
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين。
今お聞きいただいたのは、コーラン第9章、アッタウバ章、介護、第25節です。神は多くの戦いの場であなた方を助けてくださった。ホナインの日、あなた方は自分たちの数の多さに驚いていたが、それは何の問題の解決にもならず、あれほど広い大地があなた方にとっては狭くなった。それからあなた方は敵たちに背を向けて逃げ去った。
バドルの戦いの頃など、イスラム教徒の数が少なかった時も、神は彼らを見捨てずに助けました。そしてイスラム教徒の兵士の数が大勢であったその日、イスラム教徒は自分たちの数に驚き、高慢になってしまいましたが、その数の多さが彼らの役に立つことはありませんでした。 いずれにせよイスラム教徒を勝利へと導いたのは神の加護だったのです。
アッタウバ章の第26節には次のようにあります。その後神は預言者と敬虔な人々に安らぎを下し、あなた方には見えなかったが軍勢を送って不信心者たちに懲罰を下した。これは不信心者たちへの報いである。
安らぎは神の恩恵であり、それによって人間は最も困難な出来事に直面した際にも心の内から安らぎを感じることができます。重要なのはイスラム教徒がホナインの戦いなどの出来事によって経験を積み、人数が多いからといって高慢になるべきではないと学んだことです。人数が多いこと、それだけでは何もできません。重要なのは数が少なくとも信仰と決意を持った人々が存在することです。ホナインの戦いでもわずかな数の集団が運命を変えました。人々は信仰と抵抗、献身の精神によって育てられるべきであり、その心はどんなに厳しい荒波を前にしても堅固な山のごとく立ちはだかることができるよう、神の安らぎの中心となるべきなのです。
アッタウバ章第103節には次のようにあります。彼らの財産の中から記者を受け取りなさい。それによって彼らが清められ育てられるように、また彼らのために祈るがよい。汝の祈りは彼らに安らぎを与える。神はよく聞き、よく知っておられる。
この節では一つの相対的な決まりとして、人々の財産の一部から記者を受け取るように指示されています。それから記者の道徳的、心理的、社会的な側面に触れ、次のように語っています。その行いにより、彼らは清められ育てられるだろう。彼らは道徳的な大敗、世俗主義、吝嗇を取り除かれ、友好と寛容さの芽が育てられる。この説は続けて次のように語っています。記者を支払う際には彼らのために祈り、彼らに平安を送りなさい。言い伝えによれば、人々が預言者のもとに記者を届けに来た際、預言者は彼らのために祈りを捧げていました。この説はさらに詳しく説明するために次のように述べています。この汝の祈りは人々の安らぎの源である。なぜならこの祈りによって人々の心は神の慈悲で満たされ、精神的な安らぎを得られるからだ。
また第107節には次のようにあります。また損害を及ぼし、不信心を強化して敬虔な人々の間に分裂を生じさせ、以前から神と預言者に立ち向かっていた人々のための拠点にするためにモスクを建てた人々がいる。彼らは善以外の目的を持たなかったと誓いを立てる。だが神は彼らが嘘をついていることを証言する。
アッタウバ章で提起されている事柄の一つは偽善者という問題です。この章の説では偽善者たちの欺瞞的な行動の例が挙げられています。アブー・アーメルという人物はメディナのハズラジ族の間で大きな影響力を持っていました。彼は預言者がメディナに移住した後、イスラム教徒の数が増加したためにメディナからメッカに逃れ、 アラブの部族に対し、預言者との戦いのための支援を求めました。ウフドの戦いの後、イスラム教徒はこの戦いで多くの困難に直面したにもかかわらず、その名を広く轟かせました。一部の歴史的な言い伝えによれば、このようなイスラムの発展に耐えられなかったアブー・アーメルは、東ローマ帝国の皇帝ヘラクライオスと連絡を取り、イスラム教徒を倒すために軍勢を送ってほしいと頼みました。
アブー・アーメルはメディナの偽善者たちに書簡を送り、ローマからの軍勢と共に戦うことになるだろうと伝えました。彼はさらに今後の活動の拠点となる場所をメディナに建設するよう勧告しました。しかし、メディナにそのような拠点を建設することは不可能でした。そのため偽善者たちはモスクを使ってその計画を実現することにしました。
イスラム歴9年、預言者がイスラム教徒の一団と共にタブークの戦いに参加したとき、偽善者たちが預言者のもとにやってきてこう言いました。雨の夜にあなたのモスクに来ることのできない無力な人々が自分たちの宗教義務を行うことができるよう、ゴバーモスクの近くにモスクを建設するのを許してください。預言者は彼らのこの申し出を受け入れました。こうして預言者がタブークの戦いから戻った後、偽善者たちが預言者のもとにやってきて、そのモスクで礼拝を行ってほしいと言いました。その時、天使から神の啓示が下され、彼らの企みが明らかになりました。この典型の後、預言者はそのモスクで礼拝を行いませんでした。さらに預言者は、イスラムに対する陰謀の中心地となり、神によってゼラールと名付けられたそのモスクを燃やして消滅させ、そこを町のゴミ集積場とするようイスラム教徒に命じました。いずれにせよ、偽善者たちの巧みな陰謀は神の恩恵によって退けられたのです。
神はアッタウバ書第108節でそのことをさらに強調するとともに、そのモスクで礼拝を行ってはいけないと預言者にはっきりと命じています。神は最初から不信心や偽善、対立に基づいて建設されたモスクで礼拝を行うのではなく、最初から敬虔さに基づいて建設された別のモスクで礼拝を行うようにとしています。次の第109節には次のようにあります。そのモスクを敬虔さと神の命への反抗の回避、神の満足のために基づいて建てた人がより優れているか、それとも地獄の断崖の淵に基盤を建てた人か、彼は間もなく地獄の豪華に投げ込まれるだろう。
このコーランの例えは、偽善者たちの行いがいかに不安定で、信仰を持つ人々の行いがいかにしっかりとしたものであるかを明らかにしています。敬虔な人々は建物を建てるためにしっかりとした地面を選び、その基盤に耐久性のある資材を据えるような人々ですが、偽善者たちは洪水によって簡単に削られ、今にも崩れ落ちそうな川のほとりに建物を建てるような人々です。そのような建物は外見上は存在するものの、その基盤は非常に脆く、いつでも崩れ落ちそうな状態です。
明らかにゼラールのモスクの物語は、あらゆる時代のイスラム教徒に、いかなる時も表面だけを見てはならないという教訓を与えています。偽善者は状況に応じて、あらゆる色や要素、時には宗教という衣をまとって現れます。しかし、真のイスラム教徒は、どこからどのような声が上がったとしても、それにすぐに肯定的な返事を与えることはなく、それについてよく考えます。イスラム教徒は、 賢明かつ現実的で、社会や政治の問題について深く考え分析する人間でなければなりません。またイスラム教徒の連帯も非常に重要であり、モスクの建設がイスラム教徒の分裂の原因になった場合、そのようなモスクはもはや神の家ではなく悪魔の拠点となるのです。